皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回で113回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。今回は、沖縄熱中症についてですね、沖縄共同病院の研修医の阿国先生にお話を伺いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。先生 の、趣味とか特技とかありますか？休みの日にこんなことしてるよとか。
ああ、ちょっと模索中なん
ですけど。
難しいですね。でもやっぱり最近ドライブしてます。
あ、ドライブしてる。もう最近あれじゃないですか。もう梅雨も明けてドライブもね、いい感じでできるんじゃないですか。
もう綺麗なので。
ドライブ日和。
夏が一番綺麗で、その車の中で冷房が効いて涼しい状態でいる夏が一番好きなんですよ。
なるほど。いいですね。
今からシーズンですね。
シーズンですね。夏のドライブね、いいですね。はい。先生、あれですかね、食べ物とか好きなものとか嫌いなものとかもありますか？
好きなもの、何でも好きなんですけど、最近はスーパーにプラムが出てきてるので、はい、プラム？
あ、プラム、プラム。
はい、プラムが出てきてて、はいはい、私食べたことなかったんですけど、食べて食べたら美味しかった。
美味しかった。好きになった。
はい。阿国先生のですね、趣味とか好きなものをお聞きしました。ちょっと最初のですね、自己紹介のところを抜けてしまってですね、沖縄共同病院の研修医の阿国先生です。ちょっとお知らせ入れますね。
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話0988-256-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
沖縄医療生協虹の広場をお届けします。熱中症についてですね、阿国先生の方からお話を伺います。
聞こえます？
はい、
大丈夫です。はい、じゃあ先生、本題に、ね、入っていきたいと思うんですけど、まずね、熱中症についてちょっとお話お願いできますか？
熱中症ですね、最近また梅雨も明けたとのことで、
はいはいはい、
夏が来るんですけど、
はい、
夏になるとやっぱ気温が上がるので、
はいはい、
熱中症が心配な時期で、
はいはい、
ね、まず熱中症がどういうものかっていうのはちょっと資料を見ながら、
はい、お願いします。はい、
いただくんです、熱中症はまず高温、高い温度で湿ってる環境に、体が適応できないことで生じるさまざまな症状の総称のことです。
高温だけじゃなくて多湿もですかね。湿度が高い、
湿度なってますね。
湿度が高い、湿度が高いのも、
はい、大事です。汗が蒸発しやすいかしにくいかっていうのが熱中症のなりやすさに関わってくる、
はい、
だけじゃなくて、この多湿、
多湿湿
ってるっていうのが、うんうん、危ないポイントになってますね。
はいはいはい。湿度、沖縄やっぱ高いですよね。
あ、沖縄は結構熱中症になりやすい環境かなと思うんですけど、
うん、はいはい。
で、その症状の総称なんですけど、はい、大体4つ、大まかに分けて4つ症状があります。
はいはい。
で、まず、熱疲労。熱疲労っていうのは、この暑いところで汗をかいて水分不足になることで起きる。
レコーディングインプログレス。
皆さん、レコーディングしてなかった。
あ、
大丈夫です、大丈夫です。一応ボイスレコーダーを取っているので、はいはい。すいません。
はいはい。そうですね。汗をかいて水不足、体内で水分不足になると頭痛、嘔吐が起こってしまうんですけど、それをまず熱疲労って言います。
はい。
で、その次に、また他には熱痙攣というのがあって、
熱痙攣、
熱痙攣は汗をかいて、この汗と一緒に塩分
が出ていく体から、
はいはいはいはい、その塩分が体の外に出ていくことで、この筋肉が痛くなったり、こむら返りするみたいな、この筋肉がつる状態、
はいはいはい、
を熱痙攣と言います。
はいはい。あれか、くんだあがいとか、わかりません、
くんだあがい。そうです、
こむら、え、こむら。こむら。
何ですか？
こむら。え、こむら、いけるの。あ、どうぞ、どうぞ、いいでしょ。
熱出身っていうものがあって、
はいはい。
暑くなると顔が赤くなったりするじゃないですか。
はいはい。
それはこの皮膚の血管が開いて、この皮膚に血流を送ってるんですね。
はいはい。
それでこの血流でこの体の中の熱を外に逃がそうっていう働きが起こるんですけれども、その皮膚に血が集まることで、普段頭に行ってる分の血液も皮膚に行っちゃって、頭の脳に血流が行かなくなってしまうことで、めまいやふらつきが起こるんですけれども、はい、それは熱出身。で、一番重症なのが、熱射病っていう名前になるんですけど、はい。熱射病は、もう体温が高くなりすぎてしまって、この元々持ってる汗をかくとか、皮膚に血を集めて、熱を逃すっていう働きが破綻してしまうことで、意識障害が起こる。
意識障害が起こる。
熱が体の中にこもりすぎて、最悪の場合は、後遺症が残ってしまったり、死亡してしまうっていうまで、ひどいと起こってしまうんですけれども。
かなり重症になったりしますね。
そうですね。
そうなると。
それらの総称を熱中症と呼びます。
うん、
はい、少しお知らせ入れます。
続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。もし熱中症になったらどうするかということをまたお話し続けていただきます。はい、ありがとうございます。もしね、こういった熱中症かなと思ったとき、どういった対処したらいいですかね。
熱中症になったときの対処としては、そうですね、まず、涼しい場所に移動してください。
涼しい場所に移動。
まず日陰であったり、室内であったり、
はい、
涼しくて風通しのいい場所に移動してください。で、この意識がはっきりしていなかったり、嘔吐があるときは危ないんですけど、
はいはい、
意識がちゃんとはっきりしている場合は、はい、口から頼めるので、
うんうん、
口からお水やスポーツドリンクなので、うん、水と塩分を、摂取してください。
うん、
で体を冷やしたいんですけれども、衣服をくつろげて涼しい状態にしたり、うんうん、この脇の下であったり太ももの付け根の太い血管が通っている部分に
太ももの付け根、はい、
氷用意できるんであれば氷
で冷やした
り、うん、冷やしたり体の表面に水をかけてこのうちわで仰いで
全身を冷やす。
そうですね、
はい、
そうやって冷やしていってほしいです。
うんうん、
で、まあ、嘔吐が出てきたり意識が朦朧としているなっていう場合は病院を受診してほしいので、
はいはい、じゃ近くに誰かがいたらそういう対応してもらいたいし、まあ、自分がだけだとなかなかね気づかない場合もあるかもしれないんですけど、
だから、熱中症は結構予防が大事になってくるので、
はい、
熱中症の予防としてはですね、まずこの熱中症になる仕組みを知って、それを、その仕組みをこの防ぐことで予防になると思うので、まず熱中症の仕組みといたしましては、
はい、
まず暑いところにいると、体温が上がるんですね。炎天下に置いた車とかと同じように暑い環境にいると物の温度が上がるじゃないですか、はい、でその時に車と違って私たちはこの体温を下げるために体が頑張ってくれるんですね、
はいはい、
でその頑張る仕組みっていうのが先ほどちょっと申し上げたようなこの血液を皮膚の表面の方に集めて、
うんうん、
表から熱を放散させる、
皮膚から熱を逃がす、
はいはいはい、とこの汗をかいて汗を蒸発させることによって体の熱を逃す仕組み、
うん、
この2つがあるんですけれども、気温が高すぎてその仕組みが追いつかない場合であったり、うん、湿度が高すぎてこの汗の蒸発がうまくいかない場合、
はい、
そういった場所で活動しているとこの体の中の熱をうまく逃がせないので体もどんどん熱くなりますし、出過ぎてしまって水分や塩分が過剰になくなってきます、
はいはい、
でそうすることによってこの体の中の血液の流れが悪くなってしまったり、熱がこもったままになってしまうので、熱中症が起きます、
はいはい、
でそのうまくいかな体温調節がうまくいかなくなった状態を防いだり、うまくいかなくなるような環境を変えることで予防になります、うんう
ん、室内でもね、なるって聞きますよね。
そうなんですよ、室内でも
家の中にいても大丈夫と思って、ね、影というか太陽に当たってないから大丈夫かなと思う方もいると思うんですけども、室内でもね、
やっぱり湿度が高かったり湿度が高くなったりするので、そういった場所でも危険はあるので、
うんうん、
大きく分けて4つのポイントで予防していけたらなと思います、
はいはい、
まず1つ目のポイントは暑い環境を防ぐ、
うん、
でそのためにはやっぱり日陰で作業をしたり、暑いところでこのハードな作業を続けてやらないといけない、涼しいところで適宜休憩をとるという、
うんうん、
自分の体に合った方法で、暑いところで無理をしないようにするっていうのがまず、うん、で他には、WBGT 指数っていうのがあるんです
けど、 WBGT 指数
アルファベットで、はい、そういう指数がで、なんか暑さ指数っていうんですけど、はいはい、単純なこの気温の温度だけじゃなくて、この実際にこの人の体とこの周りの空気、外界の熱のやり取りに注目した指数なんですけど、
うんうんうん、
この暑さ指数が高いな、今日は高いなって思ったら、できるだけ外で の作業は控えるであったり、
うんうん、
あまり激しい作業はしないっていう選択をする。
うん、
やっぱりもうちょっと簡単なのは涼しい服装で作業することです。
涼しい服装で、
あのやっぱり暑いのに、まあ、風通しの悪い服を着てるとやっぱ熱が出てしまうので、やっぱり夏らしい格好。
夏らしい格好。工事現場の人たち、あのファンがついてるあの作業着とかありますよね。あれ結構涼しいらしいですけど。
ね、それすごいいいですよね。
なんか涼しいらしいです。
服の中で空気循環させて、はいはい、上げるように、
うん。
そういった服装からも予防できるので、服装をしていければいいと思います。
熱がこもらないようにした方がいいですね、服装も。
そうですね。うん、で、まあ、2つ目のポイントとしては、はい、水分と塩分をしっかりとって不足を防ぐことですね。
水分と塩分。
はい、そうです。あと水だけを取ってるのもちょっとあまり良くないんですけど、でも基本的には水を積極的に取っていって、はい、あの喉が渇いてから飲むっていうのはちょっと遅くてですね、
うん、
特にあの年齢高齢者の方であったり、小さい子はこの喉の渇きを感じづらかったり、はい、あの打ったかったりするので、トイレに行ったら飲むってなったり、喉が渇く前にとかではなくて、何かの行動の後とか時間ごとに飲むとか、そういった風になんか分かりやすい目安がついてると、一日の中で
この時に飲もうっていう感じで子供たちはやった方がいい。
そうです、そうです、はい、椅子から立ったら水を飲むであったり、行動と飲水を紐付けられれば、1日 1200ml 以上ぐらい飲めたら大体いいかなと。はい、1200ml って私どれぐらいなんだろうってちょっと検索してたんですけど、
はいはい、
なんかちょっとあんまりぴったり 1200ml があんまりなくてですね、
はい、
よくスーパーで売ってる大きいお茶とかはだいたい2リットル
ですね、はい、
だいたい2リットルなんですけど、唯一 100ml で売ってる飲料がありまして、
はいはい、
オランジーナってご存知ですか？
オランジーナ。なんかなんかオレンジっぽいやつかな。違うか。
そうです。まあオレンジのソーダなんですけど、まあ、それで水分補給するのはちょっとあの糖分とか他にもいろいろ問題があって、それで補給するってわけじゃないんですけど、あのスーパーに行った時にオランジーナの容器を見て、あ、これが大体必要な、1日必要なんですよ。
はいはい。
いただければ。
結構1.2 リットルだったら結構な量ですよね。
そうですね、それぐらいがちょっと必要になってくるので、はい、結構意識的に飲まないと達成できないかなとは思います。
で、
そうね、そうなんです。
カンでも350ミリなんで、
そうです、
4本ぐらい飲まないと。
で、このよく売ってるお水、まあペットボトルの500ミリですし、
500も、まあ、3本、はい、2、3本日本でも足りないぐらいですよね。
はい、でもそれぐらいちょっと分かりやすい目安が、
これぐらい飲もうっていう、
あった方がちょっと、
はいはい、
今日はちょっと少なめだなみたいなご実感があると思うので、そういうのも大事だと思います。
はいはい、
夜トイレに行くのがちょっと嫌だから、面倒だから、夕方が帰るっていう方がちょっとたまにいらっしゃると思います。そういったのもちょっと夜寝てる間に熱中症っぽくなってしまう。寝てる間にも汗かいて
、
そういったこともあるので、ちょっと夜のトイレが面倒だから控えようっていうのはちょっと熱中症予防の一点からはあまり良くないです。
良くない、
ま
あ、
はい、
トイレ、まあ行くのはしょうがないっていう考えて飲んだ方がまだね、いいかもしれないですね。
朝起きようならないに近いなんてこともあるかもしれない。
塩分はどんな感じで取りますか？
塩分はですね、 暑い中で激しい運動をするとかそういったことがない限りは、はい、意識的に取る必要はあんまりない。普段の食事、はい、3食取っていれば、そこまでこの塩分取らなきゃって、毎回スポーツドリンク飲むとかそういった必要は絶対、
はい、必要はない、うん、
でもこのやっぱり暑い中で激しあの肉体労働をするであったり、うん、運動をする方は、うん、スポーツドリンクから塩分解質取っていただいたり、今ちょっと便利で塩キャンディーみたいなの
が、はいはい、ありますね、タブレットみたいなね、
そういったのが効果的です、
うん、
でも暑い中で普段通りの生活する方、風邪であったり、うん、普通の生活する方は水を心入れた
水分も
はい、十分です、
はい、無理して塩分取る必要ない、普段の生活の中で取れるっていうことですよね、食事の中で、
普段の食事で食事をしっかり食べていただいている方は大丈夫です、うん、
はいはい、わかりました。
はい、で次ポイント3つけど、はい、ですね、この体温を下げる仕組みが私たちの体にはあるって先ほど申し上げたんですけども、はい、この仕組みを維持するために暑さに慣れる、
暑さになれる
暑さになれるっていうのはちょっとなかなか聞き慣れないかなと思うんですけど、暑熱順化っていうのが仕組みがあるらしくて、
はい、
暑っていうのは猛暑日の暑、
猛暑、
暑い
暑い
と熱、
うんうん、
で順化は慣れる順番の順に化学の化で暑熱順って言うんですけど、うん、普段からこの暑い環境に行った際にこの皮膚に血液を送って皮膚の血管を広げることによって皮膚の表面の血液を集める仕組みであったり、うんうん、汗をかけるようになるっていうのが大事なんですけど、その暑熱順化ってどうしたらいいのかっていうと、普段から暑いところに入れがいいっていうのはやっぱりしんどいじゃないですか。
しんどいですね。
なので、まあ、そういうことではなくて、普段からこの入浴、
うん、
湯布団に入って汗をかける、体が汗をかくことを忘れないようにするであって、うん、やっぱり一番いいのは日頃から無理ない運動をして、
運動して、
健康の汗を流したり、
はい、
健康に肌がほてる感じを、行うっていうのが結構大事で、
運動大事ですね。
そうなんですよ、熱中症予防運動が大事っていうのが結構皆さんびっくりされるポイントかな。私も初めて知った時はそうなんだと、そういったことが大事で、暑熱順化が行われづらいからこそこの梅雨明け
は、
はい、熱中症が多いんですね。
うん、
梅雨明けはこのずっとどんよりして雨が降ってて気温が低かった状況から梅雨が明けて突然
急に暑くなる
降り注いで気温も高くなる、その状況に突然この人の体が放り込まれてしまうので、はい、
慣れないんですね。
慣れてないので汗をかけなかったりうまくこの体の表面から熱を逃がせなかったりして熱中症になりやすいっていうのが、はい、この暑いところ、久しぶりに暑いところに行く機会であったりそういう環境に飛び込むときはこの熱中症になりやすくなります
。気をつけた方がいいですね。でもこの時期本当にあれですね、もう熱中症になりやすい時期になってるんですね。
そうなんですよ、なので日頃からこの無理のない運動で汗を流すのが熱中症予防にも大事です。
大事、いいですね。
やっぱり体調が悪いときは無理してあまり暑いところに行かないっていうのがあって、この風邪であったり普通に二日酔いとか、
はいはい、
どうしても食べて睡眠不足とか体の状態が悪いときに時にもこの体温を低下させる仕組みがうまく働く 人があるので、うん、体調不良を自覚しているときはなおさらこのあんまり暑い場所に行かないとか、涼しい場所に積極的に逃げたり、自分の体の状態に気を使ってお水をよく飲んだり、うん、いただきたいです。
はい、ありがとうございます。
はい、今日は熱中症のですねお話を伺いました。それではまた来週お会いしましょう。